どうも、はじめまして、杉本信頼と言います。いや、誰という方もね、いるかと思いますけれども、ニュージーランドの教会で、ユースパスター的なことをさせていただいてます。まあ、ちょこちょこね、オンラインでメッセージの方を配信させていただいてるんですけど、動画だと重いよとか、画像いらないよっていう声もありましたので、ちょっと音声だけで、お届けできるメディアとして、ポッドキャスト始めてみました。お時間のある時にダウンロードしていただいて、オフラインで、ね、聞いていただいたり、何か作業しながら聞いていただくこともできるかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、過去の、ね、メッセージになりますけれども、どうぞ。
さあ、ということで、マルコの福音書シリーズ続きをやっていきたいと思います。今日のタイトルですね、ペテロの挫折ということで、タイトル通り、イエス様の弟子の一人であるペテロの挫折、失敗、後悔というのが、描かれていきます。どうでしょう、皆さん自分の人生を振り返ってみて、人生最大の失敗、挫折、後悔といえば何でしょうか。いろいろあるかなと思いますね。学生の時にこんなことがとか、あるいは社会人になって仕事でこのような失敗、あるいはですね、信仰生活の中でとか、子育ての時にとか、結婚生活でとか、いろいろあるかなと思います。自分はなぜあの時こうできなかったんだろう、ああできなかったんだろう、そう振り返って思う瞬間、年齢を重ねれば一つや二つあるんじゃないのかなと思います。で、ペテロさんにですね、その質問をしたら間違いなく返ってくるのが今日見ていく箇所なんじゃないのかなと思うんですね。早速聖書を開いていきたいと思います。マルコの福音書14章の66節から72節お読みしたいと思います。ペテロが下の庭にいると、大祭司の女中の一人が来て、ペテロが火に当たっているのを見かけ、彼をじっと見つめていった。あなたもあのナザレ人、あのイエスと一緒にいましたね。しかしペテロはそれを打ち消して、何を言っているのかわからない、見当もつかないと言って出口の方へ出て行った。すると女中はペテロを見て、そばに立っていた人たちに、またこの人はあの仲間ですと言い出した。しかしペテロは再び打ち消した。しばらくするとそばに立っていたその人たちがまたペテロに言った。確かにあなたはあの仲間だ、ガリラヤ人なのだから。しかし彼は呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りませんと言った。するとすぐに鶏が二度目に鳴いた。そこでペテロは、鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出した。それに思い当たった時、彼は泣き出した。先週ちょっと振り返りまして、ティムさんカバーしてくださいましたけれども、ついにイエス様逮捕されたと。ユダの裏切りにあって、逮捕されていくわけでしょうね。で、それとともに弟子たちはこう逃げていってしまったわけですけれども、その後でペテロさんは戻ってきてですね、捕らえられたイエス様の後をついていきました。少し遡って54節ですね、このようにあります。ペテロは遠くからイエスの後をつけながら大祭司の庭の中まで入った。そして役人たちと一緒に座って火に当たっていたと。もちろん今日の箇所で、クローズアップされるのはペテロの裏切りというか失敗、挫折なわけなんですけれども、まず思うのはですね、なかなかどうしてペテロさんとはいえ頑張っているなと、一度は逃げたわけですけれども、この戻ってきてイエス様のことの後をついていくと。しかも大祭司の中庭まで入ってですね、見つかったら結構危険な状態、リスクを犯してそれでもついていった根性があるなと思います。14章の前半でですね、イエス様が弟子たちに、私が捕まるときお前たちは逃げていくということを言ったときにですね、ペテロはこう言い放ちます。29節、たとえ全部のものがつまずいても私はつまずきません。31節、たとえご一緒に死ななければならないとしても私はあなたを知らないなどとは決して申しません。彼には自信がありました。命を懸けてても自分はイエス様についていくんだと大胆にも言い切ります。そこら辺がですね、ペテロらしいといえばらしいわけなんですけれども、その言葉の通り、しっかりとここではついていっている というシーンが描かれていますし、またそれだけではなくてですね、こう逮捕された時に、まあ剣を抜いてその大祭司のしもべに打ちかかったというところが、まあ、47節で出てくるわけなんですけれども、ヨハネの福音書を合わせてみると、まあ、それがペテロだったということがわかるわけですよね。でその剣を抜いたということのが良かったのかどうかは別として、まあ、ある意味でペテロだけが命を懸けてこうイエス様のために戦ったというふうに言えなくはないのかなと思います。なのでまあ言うだけのことはペテロさんあるな、根性あるなというふうに思うわけなんですが、しかしながら結局はですね、先ほど読んだようにその後ペテロは3回もイエス様のことを知らないと言って裏切ってしまう。結局彼の人間的な信仰、自信、覚悟というのがもろくも崩れ去っていく、そんな瞬間が、まあ、今日の箇所になっています。67節、ペテロが火に当たっていると大祭司の女中があなたもあの捕まったナザレ人イエスと一緒にいましたねとこう声をかけてくるわけですよね。でそれに対して、いやいやいや何を言ってるのかわからないとペテロはしらを切る。2回目も知らないと言って、3回目、71節このようにありました。呪いをかけて誓い始め、私はあなた方の話しているその人を知りません、ペテロ言ってしまう。この呪いをかけるという非常に強い表現が出てきます。でこれどういうことかというと、まあ、一つの可能性としてはですね、もし自分が言っていることが間違っていたら、嘘だったとしたら、神の裁きを受けても構わない、まあ、そのようなことを言ったのではないのか。旧約聖書にもそういう表現が何度も出てきますけれども、まあ、ユダヤ的な誓いですね。ある意味その場合はですね、自分に呪いをかけて誓ったのではないかというのがまあ一つ。しかしながらこのギリシャ語を見るときにですね、ここの原文は呪った誓ったというのがこう並べて書かれているだけなので、その対象、何を呪ったのかというのが明確ではないそうです。でそこから浮上する一つの可能性、それはペテロが呪ったのは自分自身ではなくイエス様のことだったのではないかという、まあ、そういう学者もですね結構いるわけなんです。なぜじゃあペテロはイエス様を呪う必要があったのか。でそれは本当に自分はイエス様は関係ないんだよということを証明するため、本当の弟子ならイエス様を呪うなんてことはできないでしょうと言わんばかりに、自分の命惜しさにその踏み絵を踏むようにイエス様を知らないというだけではなく、イエス様のことを呪ってしまうペテロ、彼にとってそれはもう決定的な失敗、挫折でありました。で、まあ、ペテロが失敗してしまった、裏切ってしまった最大の理由、それはもう明白で、それは高ぶりだったわけですよね。彼の自信満々な、自分は大丈夫だ、俺はできる、自分はやっていける、他の人がダメでもという、そういう高慢な態度だったんではないかなと思います。でそこからですね、単純に私たちもそうならないように気をつけましょうよというメッセージはできますが、どうでしょうか、まあ、日本の文化的にですね、私はできます、自信満々ですという方の方が、そういうふうに言い切る方の方が少ないのではないのかなと思います。どちらかというと、いえいえ私なんてという人の方が日本人は多いのではないか。でそれで言うと、まあ、ペテロさんのように高ぶるという心配はあまりないのではないのかなというふうに思います。まあ、もちろんですね、いえいえ私なんてという方の中には、本当はですよ、本当は自分はできると思いながらも、自分はすごいんだと心では思いながらも、本音と建前でですね、表面的な謙遜を装っているっていう方もいらっしゃるでしょうね。しかしながら本当に本心で、いやいや自分はダメなんだ、まあ、そう思ってらっしゃる方、そう思って私なんてと言ってらっしゃる方もいるんではないでしょうか。そういう2タイプがあるかなと思います。まあ、前者はですね、本音のところでは自分はできるんだ、自信満々だと思っているのだから、まあ、高慢、高ぶりと言ってもいいかなと思います。まあ、これ分かりやすいですよね。でも後者はどうなのかというと、私は実はそれも高ぶりの部類に入るのかなと思うんです。どういうことか、 高ぶりってそもそも何かというと、高慢って何だろうかと考えると、シンプルに神様のおっしゃることよりも、まあ自分を信じるということなのかなと思うんですね。で、ペテロの場合、イエス様は、お前は鶏が鳴く前に私を3度知らないよと言うよと前もって警告されたにもかかわらず、いやいや私は大丈夫ですと、イエス様の言葉よりもまあ自分を信じる、まあそういう分かりやすい高ぶりを持っていたわけですよね。一方、私なんてダメなやつなんですと本気で心からおっしゃる方は、一見謙遜に見えるかなと思います。しかしながら、そういう方を往々にして、自分を必要以上に責める傾向があるのではないのかなと思います。自分のこういうところがダメなんだ、ああいうところがいけないというふうに。で、もちろん自分の失敗からですね、それを反省して、まあ、改善していくということは非常に重要なんですけれども、それでも必要以上に自分を責め続けてしまうとしたらですよ、それは自分を自分で裁いてしまうということになるのではないのかなと思います。で、そんな私たちに神様は何とおっしゃるか、聖書は何と言うのかというと、私たちはキリストのゆえに十字架によって許され、神様に愛されている。だから価値のある存在なんだ、大切なんだです。そしてそれを本当に信じているのであれば、自分はダメなやつなんですでは終わらないですよね。自分はダメなんだけれども、十字架のゆえに許され、愛され、がゆえに私は価値がある存在なんだということを信じられるのではないでしょうか。神様の許し、恵みを信じるのか、自分の自分に対する評価、裁きを信じるのかという、この二択において、自分を取ってしまうとき、それは高ぶりだ。さて、だいぶ話が逸れましたので、ちょっと戻したいと思いますけれども、ペテロさんはまあ、そういうシンプルに自分はできると信じた。まあ、そういう高ぶりを持っていたので、イエス様を裏切ってしまったと。そして思い知るんですよね。ああ、自分というのは、思っていたよりもダメな弱いやつだったんだ。けれども、重要なのは、ペテロさんの人生の結末は、その後彼は絶望し、二度と顔を見せることなかったという終わりではないということです。ペテロの人生のその後は、マルコの福音書ではほとんど描かれていきませんけれども、まあ使徒の働きを見ますとですね、その後ペテロは教会のリーダー、初代教会のリーダー、なんなら最も尊敬されるリーダーの一人になっていくという立ち直った姿、大活躍をする姿を見ることがまあできます。一方、対照的なのはまあユダですよね。ユダもイエス様を裏切ってしまった。で、その後ユダはどうなったのかということは、マタイの福音書27節の30、あ、27章の30、3節、ごめんなさい、27章3節から5節で詳しく書いてありますけれども、ざっくりまとめると、まあユダは後悔して、その裏切っていたお金も返して、しかしながら絶望して自分の首を自分で吊って死んでしまうという悲しい結末がある。じゃあ、この2者の違い、ペテロとユダの違いはどこから出てくるのか。でも、もちろんですね、ユダの裏切りの方が直接イエス様を撃ったんだから、その方が重いと言われれば、それまでなんですけれども、しかしながらイエス様は、ユダを含めた全ての罪人のために死んでくださった、身代わりとなって十字架にかかってくださったわけですよね。そんな恵みを持ってらっしゃったわけですよ。で、ユダもイエス様を許していたのではないのかなと思います。問題は、ユダがその十字架による許し、恵みというものを受け取ることなく、自分で自分に判決を下して、自分を死刑にして死んでしまったというところにあるのではないのかなと思います。先ほども少し触れましたが、神の恵み、許しではなく、自分で自分を罰するということを選んだ。そういった意味で自分を信じた。神の恵みではなく。というところに、まあ、悲しい結末がある。一方、ペテロは大きな失敗、裏切りをしただけれども、最終的には イエス様の恵みに許しに自分を置くことができたんじゃないのかな、まあ、そこに分かれ道があったのではないのかなと思います。じゃあどのようにしてペテロはイエス様の恵み許しに帰ってくることができたのかということを後半見ていきたいと思いますが、最後、まあ、3回知らないとペテロが言った後ですね、鶏が鳴いて72節このようにあります。鶏が二度鳴く前にあなたは私を知らないと三度言いますというイエスのお言葉を思い出したと、まあ、ペテロはその失敗した時にイエス様の御言葉を思い出したんですよね。でそれはあらかじめこうこうこういうふうにあなたは失敗するよとイエス様は言っていたということを思い出したということではあるんですけれども、ちょっとですねルカの福音書22章開いていただきまして、あらかじめ、まあ、あのペテロにですねこうこういうふうにしてお前は私のことを裏切るよというシーンが出てくるわけなんですが、予告するシーン31節から34節で、そこが描かれています。注目すべきは32節ですね。しかし私はあなたの信仰がなくならないようにあなたのために祈りました。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。実際に、まあ、鶏が鳴いた時ペテロは一緒にこの言葉も思い出したのではないのかなと思います。で思ったんですね、イエス様は全部最初から分かっておられたんだ、どれだけ自分が弱いか、もうどれだけ自分が口ばっかりのやつか、もうそれを全ては分かった上で自分のために祈ってくださっただけではなく、立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさいと自分が立ち直るということを確信しておられる、期待してくださっている。私たちはおおよそ自分の調子がいいとき、それが仕事で成果が出ているときなのか、あるいは信仰生活の中で自分は成長できているなと感じているときなのか、うまくいっているときは自分には価値があると思うことができるけれど、自分の弱さを目の前に突きつけられるときにやっぱり自分にがっかりしますよね。けれど忘れたくないのは、そういった弱さ、本人でも気づいていないような醜さというのを最初から全て分かった上で、それでも許してくださり愛してくださるイエス様の愛というのを忘れたくないなと思います。さてじゃあこの恵み深いイエス様の言葉を思い出したペテロはすぐに立ち直ることができたのかというと、もちろんそうではないであろうなと思います。時間はかかったんだろうと思いますよ。自分を責める思い、情けない思い、絶望、後悔、全てが涙になってあふれ、そしてその後もその思いを引きずっていただろうなということが、まあ、ヨハネの福音書21章を見るとわかるかなと思います。まあ、時間ないので全部は見ませんけれども、今日特にですね、15節から17節のシーンを部分的に見ていきたいと思いますが、まあ、これは、最終的に十字架にかかってイエス様、そして復活されて、ペテロと再会するシーンですね、そのシーンになっていきますけれども、21章の15節から17節でイエス様はペテロに、このように3回聞かれるんですね。私を愛するか、私を愛するか、私を愛するか。でまあそれが、まあ、あの時ペテロがですね、自分はイエス様のことを3回知らないと言ってしまったなということとこう自分の中で重なるわけですよね。でペテロはこのように答えます。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知ですと。でまあここでよく指摘されるのは、イエス様が私を愛するかとペテロに問われるとき、この愛するかという言葉、ギリシャ語ではアガパオ、アガペです。でその意味するところは無条件の愛。ギリシャ語では愛と一言言っても、いろいろな言葉で表現されるんですね。でその中で最もレベルの高いというか、これ以上ない無条件の愛がアガペ。でそのアガペの愛で愛するかということをイエス様はペテロに尋ねられる。対してペテロが私があなたを愛することはご存知ですと答えるときに使われるギリシャ語はフィレオです。でその意味は 友愛とか兄弟愛という意味で、まあ、アガペよりも次元の低い愛ですね。でそれは、まあ、当たり前の話で、イエス様がペテロに私を愛するかと聞かれるときに、ペテロは自信を持ってはい愛しますとは、まあ、なかなか言えない。なぜなら実際に裏切って失敗している過去があるからですよね。無条件の愛で愛するかというのは、それはつまりペテロ、お前は自分自身よりも私を愛するかと、ここでイエス様は問われているわけですよ。でペテロはかつてイエス様ではなく自分の命惜しさに裏切ってしまっている。だからアガペではなくフィレオの愛で答えるしかない。言い換えれば、とてもとてもあなたを愛する、命をかけて愛するなんてことは言えません。まあ、そんなペテロの姿がここにある、引きずっている。そんなペテロに対して3度目、日本語では同じですけれども、17節でイエス様が再び私を愛するかと問われるときに、ここではアガペではなくフィレオが使われている。イエス様はペテロの自信のなさ、挫折感、それら全てを汲み取ってくださり、レベルを合わせてくださるんですね。でそれは、ああ所詮お前の愛なんてそんなもんだもんな、という諦めではなく優しさ。むしろイエス様はペテロに大きな期待を寄せておられる。だからこそその後に、私の羊を飼いなさいとイエス様はおっしゃる。その意味するところは、私の大切な教会を任せるよということですよね。大失敗を犯したペテロに大きな使命を託されるイエス様の期待がここに込められている。そもそも3度もね、私を愛するかとペテロにイエス様が問われたその理由は何かというと、これ嫌味で言ってるのではないですね。あれ、私を裏切ったのは何回だったかな、3回だよね、結局私の言った通りになったね、反省したかねペテロ君、まあ、そういうことで言ってるのではもちろんないですよね。イエス様はさっきも言いました、ペテロが裏切るということは最初から分かっておられた。言い換えれば最初から許しておられた。じゃあなぜ3度も聞かれたのか。しかも最初の2回はアガペの愛で愛するかと。でそれは、ペテロ、お前は自分のことを失敗した裏切り者だと思っているかもしれない、けれども私は、お前がいつか私のことをアガペの愛で愛することができると思っているし、私の大切な教会を任せるのにふさわしいリーダーになれると信じているよ、というそういう意味でおっしゃったのではないのかなと思うんですね。そのイエス様の恵みが、期待が、愛が、裏切り者ペテロを大使徒ペテロへと変えていったのではないのか。聖書には書かれていませんけれども、その後ですね、ペテロは最終的に自分の信仰のゆえに十字架に逆さまになって、まあ、迫害のようにですね、死んでいったというふうに伝えられています。初代教会のリーダーとして大いに活躍し、最後は自分の命ではなくイエス様を選んで生涯を全うしたペテロでありました。まあ、裏切ってしまった瞬間はですね、ペテロさん思ったことと思いますよ。取り返しのつかない失敗をしてしまったけれど、イエス様は全て最初から分かっていたんですよね。だからこそイエス様はあらかじめペテロのために祈ったということを、先ほどルカの福音書22章で見ましたね。どのように祈られたのか、もう一度ちょっと見たいと思いますが、32節、あなたの信仰がなくならないように祈った。イエス様はペテロが裏切らないように、失敗することがないようにと祈ったわけではない。なぜかというと、それはある意味でペテロにはこの挫折、失敗が必要だとイエス様はもしかしたら思われていたのではないのかなと思います。冒頭で見ました、ペテロさん自信満々だったんですよね。そして行動力もある程度の度胸もあった。でそのままこの決定的な失敗というものをイエス様を裏切るという、2、3回も知られないという経験をすることなく教会のリーダーになってしまったとしたら、どのようなリーダーになっていただろうかというふうに想像しますと、なかなかどうして 厳しいだけのストイックな、とにかく頑張れ、信仰は根性だと言わんばかりの、まあ、そんなようなリーダーになっていたかもしれないなと思います。で、下手をすれば他人を見下すような、そういう人になっていたのではないか。だからそんなプライドが中途半端にではなく完全に砕かれる必要があったのではないかと思うんですね。ペテロは、まあ、3回イエス様のことを知らないと言ったわけですよね。で、興味深いのは、じゃあなんで1回目で逃げなかったのかというところですね。命が惜しいのであればもう1回目で裏切ってしまって逃げればよかったものの、3回知らないというまでそこに留まり続けるペテロ、なぜか。で、それはおそらくペテロにはこの理想の自分、命を懸けてもイエス様についていくんだという、そういう自分が諦めきれないというのがあったのではないのかな。だから完全に打ち砕かれるまではそこにとどまる。一度だけならとっさのことで、あ、たまたまちょっと知らないって言っちゃったんだよねというふうに自分に言い訳ができるかもしれないけれど、3回イエス様を知らないと言って、イエス様がおっしゃった通りにニワトリが鳴く、ペテロにはもう言い訳をする余地は残されていませんでした。完全に粉々にそのプライド、自信というものが砕かれた。さて、冒頭で皆さん人生振り返って挫折どんなものがありますかということを聞きましたけれども、まあ、一番大きな私の挫折というのは、まあ、間違いなく15年前ほどにですね、まあ、ニュージーランドから日本に帰国してからの7、8年だろうなと思いますね。まあ、これもメッセージで何度かシェアしてますけれども、ニュージーランドで、まあ、聖書の学校を卒業しまして、そして、まあ、日本に帰って就職しました。まあ、就職活動も非常に苦労したんですけれども、とにかくその後もですね、社会人として、とにかくその日本の生活に馴染むということに精一杯だったのを覚えています。まあ、忙しさに追われ、聖書を読むことも減り、祈ることもほとんどなくなって、なんとか教会には行っているかなという、そういう状態で、じゃあ信仰生活以外うまくいっていたのかというと、それもそうではなくて、やっと就職が、内定が決まった会社も1年経たずに、まあ、鬱っぽく自分がなってしまって辞めることになり、その後ね、東京から大阪に移ったわけですけれども、そこでもなかなかどうして仕事にやりがいを見つけることができず、自分の居場所も見つけることができず、かといってじゃあお給料が良かったのかというとそうでもなくて、将来性もない、気づけば35歳独身と、そんな状態で、私の思い描いていた理想の自分には1ミリもかすっていない、まあ、そういう状態それで、でした。で、それは紛れもなく自分にとって挫折、失敗だったんですね。で、そうした時に、ここニュージーランドに戻ってきて、この教会のために働かないかというお話をいただいたわけなんですけれども、正直当時ですね、迷いました。というのも、このまま逃げるようにニュージーランドに帰っていいんだろうか、自分はここを日本でクリスチャンとして立派にやる、成し遂げる、そういう理想がありましたので、1年くらいですね、ああだこうだ言ってそのお話を断り続けた。で、それはそういった理想の自分の可能性にすがりたかったからなんです。ですから、イエス様のことを知らないと言いつつも、3回それを繰り返すまでその場を離れなかったペテロの気持ちはなんとなく分かってしまう。旗から見たら、いやいや、もう失敗しているというのは明らかなんです。でも、それで、でもすがりつく。だから完全に砕かれる必要があったんですよね。私も結局もう日本にいてもどうしようもないというところまで追い詰められて、やっと主に委ねて、まあ、こちらのニュージーランドに来たという経緯があります。さて、ペテロの話戻りますけれども、何がペテロを偉大なリーダーにしたのかということを考えるときに、やっぱりそれはこの完全に粉々に砕かれたという経験は大きいと思うんですね。ペテロはこの失敗を通して、自分は思ったよりも強くはないということを思い知ったと同時に、そんなダメな自分でさえイエス様は十字架のゆえに許してくださり、 愛してくださるばかりか、こんな弱い自分に期待してくださる、その恵みの大きさ、力強さをペテロは他のどの弟子よりも深く強く経験することができた。だからこそその恵みを他の人にも伝えることができたのではないか。私も少なからず日本での挫折があったからこそ十字架の意味というものを頭ではなく心で理解することができたのではないのかなと思います。自分には何もない、誇るものは何もないけれど十字架がある、最後には十字架が残る、自分の強さではなく十字架を信頼するということはそういうことですね。無論皆が皆ペテロさんみたいな大きな失敗挫折を経験するっていうことではないと思いますよ。で、自分から進んで失敗しましょうということはもうというつもりは私はないです。ない方がいいですよね、失敗なんて。けれどももし皆さんの人生の中に失敗や挫折があるのだとしたら、イエス様はこうおっしゃっているのかもしれないなと思います。これで十字架の恵みがどんなものかっていうことは分かったね、この恵みを他の人にも伝えられるね、あなたに期待してるよ、というふうにおっしゃっている。神様が私たちを用いてくださるのだとしたら、それは私たちの才能あるいは強さ、そういったものがあるからではない。己の弱さをどれだけ知っているか、ここです。で、それは自分はダメなんだダメなんだと責める立てることではない。ユダがしたように自分のことを自分で裁き続けるということでもないです。自分はダメだ弱いけれども、そんな自分でさえも神様は十字架のゆえに愛してくださり、許してくださり、用いたいと思っていてくださる。私たちが神様を信じる以上に神様は私たちのことを信じ期待していてくださるということに目を留めて歩んでいくものでありたいと思います。お祈りします。恵み深い父なる神様、私たちは弱いものですけれども、本当に失敗してその弱さを目の前にするまでなかなかそれを心から受け入れることができない。だから、まあ失敗することもあります。で、その失敗するときにユダのように絶望してしまうのではなく、どうか私たちが十字架にその恵みに許しにペテロが帰ってきたように帰ってくることができますように、助けてください。私たちは弱くダメな存在ですけれども、そんな私たちを許し愛し期待してくださるあなたの恵みの大きさに信頼して歩んでいくことができるように助けてください。感謝して主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。